はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の15日水曜日。今日のパートナーは、
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
そして水曜日は、
ね、ニラレバなの、レバニラなの、伊藤あさこです。
どういうこと？
私レバニラって言ってたんですよ。だけど、なんかちょっと昨日ね、元気出そうと思って、餃子2人前と
2人前
はい、
お
う、ワンパクだから、そう、
10
個レバニラを頼んだんですけど、夜出前でね、そしたらメニューがニラレバって書いてあったんですよ。
あれ、
泥系、ケイ泥みたいな、
カレーライス、ライスカレー、
ライスカレー、でもカレーはきっとカレーライスの方が多いじゃん、
多くない
は分かるじゃん、レバニ、どっちで言ってます、ニラレバ。
もう若い、若い頃もう栄養取らなくちゃと思って、レバニラ、レバニラだな、レバニラって書いてあった、
レバニラですよね、やっぱね、
レバニラって書いてあったな、なんかな、そればっかし食ったやつ。年食ってからはもうよーく食べるとレバそんな好きじゃねえんだよね。
あ、そうなんですか。
レバ好きじゃないんだ
ね。好きじゃなかった。
あれをなんか頼む、みんなよくなんかあれだよね、焼肉屋さんでもレバとか頼むじゃん。あれね、美味しいから頼んでんの、
美味しい、
私は好きかつ元気、元気かな、
元気、
そう、
元気ない時食べたいと思います。
あ、そう、
元気出そう、っていう、栄養、栄養ね。
あれ、この間は生姜鍋でした、
生姜鍋もう続いてんのよ、まだやっぱ周りがちょっと元気ない人多いんで、ちょっと自分元気つけて、ね、体作っとこうっつって。
足は良くなった？
足だいぶだいぶですよ、でもなんかやっぱまだ波がちょっとありますよね、治療もしてるし、リハビリもやってるんで、そこの波はありますけど、すっごい、あと、今日痛くないから、すごい綺麗に歩けてるじゃん私、と思って人の動画撮ってもらうと、まだちょっと引きずって、ダメだったとか。
そのレバニラはいつ食べた？昨日食べた？
昨日です。
まあ、今日そんなに簡単には効かねえよな。
まあでも血となり肉となりですよ。まあ、でもあれ、
血となり肉となりですよね。
ケイタロ君、何、レバニラ食べたら次の日元気になる？
元気でしょ。
まあなんかちょっと、まあなんか今元気ない、疲れてるなっていう時に、レバーから鉄分を取ろうとしてるのか、これで元気が、ニラもですよね。
何が鉄分が入ってんの？
レバーは鉄分っていう、
貧血に、
貧血にいいですよね。
いいんだよね、多分肝臓も元気なのかな、
ニラはビタミンとか、
あ、じゃあレバニラはいいんだ本当に。
そうですね、あともやしを入れたら繊維が取れて、
もやし入ってた、
完璧じゃないですか。
私完璧、超元気だわ。
だったら餃子2人前いらねえじゃん。
いや、いるのよ、
2人前って、1人前5個ぐらいだろ、あれ5個ぐらいあるんじゃない、
しかももう餃子2人前で1回お腹いっぱいになるんですけどね。
あ、でも餃子でほら炭水化物も取れる。
あ、そうだ、
ご飯いらない、
ご飯食べてない、
ご飯食べないです私、あの穀類はアルコールで取るって決めてるんで。
なるほど。
なんで、まあそれもやっぱ考えて、やっぱ消毒力の強そうなイメージで日本酒をにしました、昨日は。
度数が高い
ビールだと弱いかなと思って、ビールだとちょっと消毒が弱いかなと思って日本酒にしました。はい、
あの消毒消毒とかよく言ってるけど、
あれなんでしょうね、昔の昭和の人だけでしょ言うの。
嘘だろ、
アルコール消毒とか、
胃に入れたって消毒なんねえだろお前。
しかも嫌ですよね、食べ物を消毒扱いするの。だけど、
まあ、言い訳
だ、昭和のギャグね、
昭和のギャグ
でしか。あ、でも時代劇でプーってお酒拭いて、
ああ消毒してたもんね、昔の人はね。あれ時代劇とか昔の西部劇とかね。
いや、だから吹きつけりゃね。そりゃ、
いや、内側もやっぱね、特に粘膜なんか敏感ですから、内側の粘膜から吸収した方が外から吹きかけるより内臓は元気になるんじゃないかな。
今日外あれだよ、別の番組で崎陽軒来てたよ、崎陽軒来て
た、シウマイの方々が、
はい、
なんか定期的に
誕生日ですかね、
ダミちゃんの誕生日以来か、
バースデー巨大シューマイいただいて、
そうだ前ね、
社長さんがまた壇蜜さんにあのなんか抱きついていただいて、もうあの国丸さんの番組なんかそっちのけだったね、なんか
あれ、うん、あ本当はそうか、うん、国丸さんの番組でいらしてるのか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう
のためにいらっしゃったんです、うん、
それは残って
くれ、途中から
ちょっとめっちゃ
目的が変わる
のかな、結構もう喋っちゃったけど、う
ん
う
ん、でも私もでも私も姉妹弁当いただいたから、そんなにね文句を言う筋合いはない、
ね、筋合いはない、うん、もういただいちゃったからね、うんうん、
まあ通販で買って食べてる身としては、うん、まあありがたいですよ、
そのその一言がありがたいんじゃないですか、
ねね、どうですか、
ね、もうあれあれあ、あ社長もまだ居残ってるのかよおいおいおいなんか断蜜の効果でかいんじゃないの、
買い物行く時も崎陽軒のバッグ持ってますよ、う
んうん、お来た
あの何個か買うと、うんうん、バッグもらえるっていう企画で、
うん、あちゃんと何個か買ったとい う,
あ, そ う, そうあの変な話だけど断蜜の日記にも書いてあったけどさ、うん、あのあれだよね、あのよくウインナーとか試食してたりするじゃない、
はい、
ねえねえ崎陽軒あの試食はやってんのかね、なんかね、あの新しいシューマイが出ましたみたいなことは、ね、
売店とかで
今でも試食減りましたよね、
うん、まあねコロナだから ね, ね
すごい
やってる、
今コロナでやってない、うん、
コロナでやってない、うん、あコロナでやってない、
そうかそうか、
あれちょっと食うとねなんか買う気になるよね、
ウインナー絶対買っちゃう
スーパーのね、
うん、
ウインナーずるいよ、
なウインナーずるい、
ずるい、
なんで
音と匂いと、うんうん、
あ音とな、あ、
うん、最強説ですよ、
あ、まあね、そうだね、そういうのもコロナでな、うん、
そうですよ、
なっちゃったよな、
若い時はこう、うん、あちこちのスーパー行ってあの試食のお姉さんやってましたよ、うん、私
せいろに入ったちっちゃいシューマイをもらったことありますよ、うん、試食でどうぞどうぞなんて言って、
せいろで、
はい、
それは直接ってことですよね、だから、うん、温めたままの姿でっていう、うん、
すごいあっち行ってな
そのままの私を食べ
て、朝子何そしてバイトしてたってこと
昔してましたよ、あの
食ので
、
あの何あれ、
そう登録しとくと、
え
登録しとくと、うん、なんか明日どこどこのスーパー行ってくださいみたいなので、
マネキンさんっていう
の、マネキンさん、そうそうそう、マネキン紹介所ね、で浦安、すっごい覚えてるのは浦安のスーパー行って駅前の、
はい、
でオリーブ売ってくれって言って、うん、あの当時まだオリーブって雑誌の名前とかポパイの彼女みたいなの知ってたけど、オリーブをそんなに常に食す時代じゃなかったんですよ、
ね、そうだな、
最近ですよね、
うん、私も知らなくて、うん、30年ぐらい前だから、うん、これは何なんだって言ったら、もう西洋で言ったら梅干しみたいなもんよっておばちゃんが言うから、うんうん、西洋の梅干しですって言ってオリーブいかがですかって言って、今なら絶対違うんだけど知らねえから、うんうん、ほら小梅ちゃんみたいな、ね、形だから、うん、あの、うん、何用事に刺してやってたら、うんうん、あのなんとか賞っていうのもらうぐらい売り上げ
すごい
朝子は
今もっとだってインチキですけどねインチキっていうか、まあ当時はね、分かってないから、
分かってないからね、
ああで一応でも試食して皆さんお買い求めだったんで、うんうん、あ酸っぱくはないけどなんかいいわねなんつってオイリーでなんつって、
売りましたね、
あれだってこう売るのにはなんかこうちょっとしたコツがあるんじゃないの、よく知らないけど
分かんないです、うん、あのとにかく、うん、負けずにニコニコ大きい声出してたからかもしれない、うん、どうぞ召し上がってみてくださいみたいな、
いやでもマネキンさんは明るさが命ですからね、うん、
だってスーパー行ったって最初は一回嫌な顔されるんだよね、なんかあの他の売り場の人には、はい、は聞いてないから会社は聞いてるけど、
うん
う
ん、
えうちの前のとこでなんか知らねえ粒売るのみたいな、
あそう
空気が、だからそれもこんにちはとか今日お願いしますとか言ってるとだんだんそのお肉売り場のおばちゃんとかが優しくしてくれるんです、うんうんうん、あんたどこから来てんのとか頑張ってるわねとか言って、
そう、うん、でもね俺んちもオリーブなんか近頃食うようになったな、
あらおしゃれてる、
いやもう
お酒も召し上がらないけど、うん、あれですかパクッと一粒、
あれもねなんかこう、うん、外国製品じゃない、
うんうん、
大変なんか英語とかいろんな言葉で書いてあって、
うんうんうん、
まあ、ちっちゃい日本くっついてんだからよく見えないじゃない、
うん、
そうすると買って食べてみるのと塩っぽいのから随分あるね、うん、種類が
本当に、であのほら、うん、種抜いて、
うんうん、
そこに赤ピーマン詰めるやつとか、
うん、はい、
アンチョビなんかちょっと魚系詰めるやつとか、はいはい、うん、いろいろありますからね、うん、どういうの召し上がってるんですか、
うん、俺はね あれ気に入ったのはね、シンプルな、うん、あのなんかオリーブなんかブラックがあるじゃん、ブラック、うんうん、シンプルなブラックであんまり塩とか効かせてない、
あ、いいいいいい、
オリーブ漬けみたいなやつを食ってるね、うん
うんうん、え、種ありですか？
種ないですね、
いいですね、
じゃあ中空洞の、
うん、中空洞のやつね、
いいじゃないですか、うん、どうえ、うん、普段朝起きたら一粒みたいな感じですか？
かっこいい、
オリーブ、いや3粒ぐらい食うよ、なんでそんなに驚くことじゃない
いやなんとなくね、お酒のおつまみのイメージだったから、
マティーニに刺さってますよ、
ね、あ、刺さってる、刺さってる、ね、あんま飲んだことないけど、うん、マティーニ刺さってる、本当だ、だからかな、お酒のイメージ、
なんかこうちょっとまあ年食ってきたとしても体に良さそうだっていうのと、うん、なんかスーパーでいろんなの、いろんな種類売ってるみたいなの、
そうそうそう、うん、今、うん、本当にいろいろありますよね、うん、大きい瓶もちっちゃい瓶も、うん、なんかいろいろね、
あ、俺んちね今キュウリの酢漬けみたいな売ってんじゃん、
うん、ピクルス
ピクルス、
ピクルスっていうのか、
はい、
うん、あんなのちょっと今のところ流行ってんだよ俺んち、
すごいつまみだな全体的に、いいですね、
朝ごとお前つまみって、あ、つまみか、
ピクルス
つまみか、
まあつまみにもなるし、
うん、だって
ご飯に添えといてもいいし、
ピクルス、
ピクルス、
何
ご飯に添えといてもいい
し、ご飯に
大竹さんが味方になってくれなかった
、あ、そう、僕行くカレー屋さんで、うん、ピクルスが添えてあるお店が
カレー屋さん
もあるカレー屋さんもある、
そう、なんかそっからご飯とピクルスっていうなんか組み合わせ結構好きになったんですよね、うん、
で白飯って
、白飯でも結構あります、
俺確かニューヨークかなんか仕事で行った時に、ジョー・ディマジオっていう野球選手がよく来る店で、そこのなんか評判なのがピクルスで、ここはピクルスが評判ですって言うから、あ、じゃあそれって、それとその後なんかウインナーかなんか頼んで待ってたら、もうゴーヤみたいなピクルス出てくる、
ふっといやつね、
ふっとってでっかいのさ、
大きいな、
おもそれで腹いっぱいになっちゃって
日本でいうキュウリじゃないやつですよね、ちょっと売りっぽい、本当に
売りっぽいでかいやつ、
ね、そうそうそうでボコボコしてんの周りが、
うん、
見たことある、
あそれでものすごい損したって思ったことあった、
損した
でも有名なね
とこなんで、美味しいでしょうね、
ピクルスが有名な、
うん、
はい、あ、崎陽軒さんがお帰りになります、
う
ん、
あり
がとうございました、はい、
社長またね、
社長、またね、いい仲良しだ、またね、ありがとうございます、い
もう来ませんみたいな顔してるけど、はい、
去ってた、
はい、うん、昨日さ、
うん、
昨日さ、うん、あの、まあ、いつも食うところにはちょっと困ってるんだけど、
はいはい、
あのどこで何食ったらいいかね、だいたい、うん、まあ、いつも定番のお蕎麦屋さんが多いんだけど、昨日ちょっと永福町あたりにいたのね、
あら、
うん、これでちらっと見たら、あの町中華の、
うん、
まあ、ちっちゃな中華屋さんがあって、うん、であんまりいろんな種類ないのよ、タンメンとかラーメンとか、うん、カレーライスとかチャーハンとか餃子とか、まあ、あとなんかニラレバ炒めみたいなのないの、そういう料理するようなものはないの、それあの主食だけみたいな、あ、まあ、餃子はあるんだけど、
うんうん、
そこはまあちょっと古っぽいから、
うん、いいな、
チャーハンがさ、うん、あの僕すごい好きなのね
内緒してたけど
何を置いてもチャーハンが、う
ん、チャーハン大
好きね、
チャーハンが好きなの、
うん、
チャーハンって、うん、結構お店の人の腕によるところが、
はい、わかりますよ、
大きいんですよ、
うんう
ん、前行ってたうちの近くの、あの小北の中華屋はチャーハン美味しかったんだけど、親父が辞めちゃって、
うんうん、
親父がもう辞めます
なんつ
って、亡くなっちゃって、
うん、
それ以外なんか美味しいチャーハン食うの大変だなと、それはね高いチャーハンはまあ高くて美味しくてみたいなところ、
うん、
結構あるじゃない、
うんうん、
まあまあね高いとこ行きゃね、でもそこは半チャーハン、
うん、
半チャーハン、
はい、
スープ付き500円、
あら、いいじゃないですか、
めっちゃくちゃうまい
うわ、おいしそう、そんな言い方されたら、
半チャーハンスープ付き500円、
500円
ワンコイン、
めっちゃくちゃうまい、
食べて、
やっとチャーハン見つけたよ
もう通っちゃう、
でもそこは惜しむらく、後で出るとき看板見たら夜7時までしかやってないのね、
あ、うん、ちょっと早めですね、
なぜかっていうと、うん、 カウンターの奥の方に、まあ40代ぐらいのがもうちょっと若いかな、お兄ちゃんが一人で作ってて、中に一人、外にはあのおばあ様が、
うん、
まあまあもうちょっと若かったらごめんなさい、俺の見た目で言ったら80歳ぐらい、
うんうん、
もうあの結構あのお年で、
おばあちゃん、あ
の腰も少しお曲がりになってるんだけど、うん、その方が外、
うん、へえ、
もう最後に言っても本当に美味しかったですって、そのおばあちゃんに言ったら、おばあちゃんがありんやとございます、
それはおばあちゃんですね、
だいぶありんやとビ
ブラート聞いてますね、
まあ、あの落語の彦なんとか彦師匠が、はい、
おばあちゃん
やるおばあちゃん役見て何やってもございますって言われて、なんかちょっと気持ちが良かったけどね、
うん、うわあ、でえどういうパラパラ派なんですか、しっとり、
いやしなんていうかね、まあ具も何も本当に細かく切ってあって、でまああの、うん、チャーシューも中に細かく切ってあって、
うん、
まああのだよね、ポコってなんかお椀が伏せたような形で出てくるタイプのやつで、うん、いやうまいなチャーハン、まあ、そこ半チャーハンが500円だけど正式なチャーハンは650円って書いてあったのね、
あんま変わんないんだ、
うん
ね、
うん、
お値段がね、
うん、そう、まあでも量もね、まあ多分ちょっと少ないぐらいな感じで、
あ、まあ
半チャーハン以上な感じで500円だからね、
じゃあ十分
な、良心的ですね、
そうそうそう、
うん、
まあそこにな
んかこう出会っちゃったんだ、じゃ
あの半チャーハンと、うん、まああのあのラーメン、
うん、
昔ながらの醤油の、
ああうまそううまそう、
チャーシューが1枚、うん、あのシナチクがちょっと、
うん、
ネギがパラパラ、
は
い、ナルトのこんなちっちゃいのが1個、
ナルト嬉しいよね、ナルト入ってると昔っぽいと思うよな、
うん、
あ650円、
うん、あれ、
うん、安い、
お値段いいですね全体的に、
まあね
優しい、
うんうん、あでもやっとあの これからはチャーハンが食いたくなったらそこに行くっていうもう嬉しくて、
うわおめでとうございます、
本当だよ
やっと、うん、やっと出会えた、
うん、やっと出会えた、
うわそんなこと言われたら食べたいな、
ね、チャーハンいいね
シンプルチャーハン、
シンプルチャーハン、
お家であんまりお作りにならないですか、
いやじ、まあ、チャーハン作、まあ、作らなくもないけどチャーハンめんどくさいよね、うちで作るとね、
意外にですよ、
意外とめんどくさいよね、
うん、いろんなもん細かく切ったり、
う
ん、あとやっぱ、うん、跳ねるもんね、うん、なんか油とか、うん、米とか、
ね、労力がかなり、
そう意外に大変、
うん、いやいやいや、あのちっちゃなご報告ですけど本当にね、
いやお祝いしてもいいぐらいの出来事じゃん、
そういう店一軒見つけるって大変だよ、
はい、運命ですから、
そう今だってもうちっちゃい店どんどんなくなってきたって言っちゃってるから ね、まあ、ね、どこ行っても同じ味のなんかチェーン店、
うん、
まあそれはそれで手っ取り早くていいんだ、うん、だろうけども、
うんうん、
そうじゃないなんかね、あれ500円で売ってお店構えてね、
うん、
あの料理して光熱費で、まあ、どれだけ儲かるかって言ったらな、
ね、でおばあちゃんもずっと働いてね、
うんうんうん、
接客の方でね、
うん、チェーン店なんかな、だってチャーハンもう機械だもんな、具なんかかってぐるぐるぐるぐる回って
本
当だよ、もうチャーハンでも
コインランドリーみたいですね、コインランドリーみたいです、
コインランドリーみたい、
それで煽ってんだ、
う
ん、
俺間違えてシャツ入れそうになって
奇跡奇跡
乗せるなよ俺乗せるなよ俺乗っちゃうじゃないか、洗剤はどこだみたいな、
いつも思ってたんです、うん、コインランドリーでチャーハン作れないかなって、
あ
うわじゃあまずあの、まあ、穴を塞ぐところからですね、うん、コインランドリーのあの洗濯機乾燥機の
いやでもそのコインランドリーみたいな、ま、ねそのなんかチェーン店は回ってるじゃん、
へえすごいね、でもね、うん、ハイテクだよね、
ハイテクですね、でもスナスナもほら、うん、中国で、
うん、あ北京で回ってるやつ食べました、
回ってるやつ食べた、食べた、
そうだ、うん、
食べました、
うんね、回ってて空中伝わりながらテーブルまで来るやつな、
はい、うん、ただあれはずっとあの、うん、お皿のそばで炒めてるんで、うん、お皿が熱々になってるっていう欠点が、
そうだめっちゃなんか味以外の情報しか入ってこなかった記憶があります、そうそう、うん、
手に取ったしか熱っていう読みがありました。記憶が読みがありました、
ね、まあだからどんどん人がいなくなってね、チェーン店がまあ増えて、それで均一の味になって、うん、まあ、あのみんな世間ね、誰かが美味しいっていうんじゃなくて、世間みんながまあまあこれ美味しいねっていう感じのものができてくるっていう、そういう時代かね。
でもやっぱこうやって手で作ったものにうまいって言って、運命であそこに行こうっていう店ができたことも、ね、巡り合えたことも良かったですね。
嬉しいですよね。
でもあれだよね、まあ、そのそこの、まあ、80前後の、うん、あのアリンやと思って言ったね、うん、そのばあさんだから、いつまで続くかはちょっと微妙だよね。
ばあちゃん頑張ってほしい。
だってもうそこだって今の時代で夜7時閉店って書いてあるわけだから、もう多分そのうち初めて1回転だよ、まあ、昼晩夜晩いなくて多分1回転でおしまいになるっていう、うん、入れ替わらないお店だから、そういうのがこうどうなっていくんだろう ね、
ね、
なんかこう、うん、客、うん、客もう老人ばっかり
まあでも長年そこは好きだっていう、う
ん、皆さん多分
ことですよ、ね、
あっちに老人、こっちに老人、ここに老婆
みんな元気
そして私みたいな、はい、どうでもいい話です。さあ慶太郎君、うん、
はい、まずこちら、うん、東京新聞のこちら特報部ですね、うん、はい、うん、幻の大阪発ワクチンとあるんですが、うん、開発中止という見出しが出ています、うん、大阪第初の製薬ベンチャーアンジェスが7日新型コロナウイルスのワクチンの開発を中止したと発表しました。感染拡大し始めた2020年春頃、吉村知事がオール大阪で開発を進める来春にも実用化とぶち上げ、国はおよそ94億円の補助金を出した。まあ、この会社の実績などに疑問符がつく中で推進された幻の国産ワクチン開発の背景とは何だったんだろうか、はい、まあ、こちらをまず最初に扱いたいと思います、うん、そして次が、朝日新聞ですね、旧統一教会関連企画に参加、木原副長官が未報告、記憶記録なかったとあります。木原誠二官房副長官が昨日夜、世界平和統一家庭連合の関連団体主催のパネルディスカッションに参加していたと発表しました。記録にも記憶にも残っていなかったため、自民党が所属国会議員に求めた点検では報告していなかったと、まあ、党にはその後追加で報告したということです。
はい、そして
まあさらにその横にあるのが、うん、まあ、電話相談ですね。旧統一教会名金銭トラブル多数、5日で1000件の電話相談があったということです、うん。さらには旧統一教会絡みでもう一つ、山際氏選挙めぐり名言とあるんですが、教団側から派遣、秘書指示で手伝いとあるんですが、自民党が関係を断絶すると宣言した世界平和統一家庭連合の男性信者が東京新聞の取材に応じて、教団側の指示で山際経済再生担当大臣の選挙ボランティアで長年支援してきたと明かしたということです。自民党が所属議員に教団との接点を自主点検させ、公表した結果には選挙でボランティアの試験を受けたとする欄に山際氏の名前はなかったが、男性は現場で秘書の指示を仰いだと明言、今後も支援を続けるとしているということです、
は
い。
まあでも今日までにあれだよね、被害届1000件、
そうですね、
いやこれすごい量だと思わない？だって、はい、そんな、そうね、ここに来て、それまではなんか相談もできるのかな、できないのかなって思ってた人たちが、相談してもいいんじゃないかなって、こう、踏み切れるようになったってことだよね。
う
ん、
そうですね、はい。5日から9日の最初の5日間でもう1000件を超えたと、うん。金銭トラブルの相談が多数ですと。
はい。
ですね。そしてこちら、毎日新聞です。こう、後発薬供給中院頼みとあります、うん。新型コロナウイルス下でジェネリック医薬品、後発薬の供給網の脆さが浮き彫りになった背景には、原料の調達先を中国とインドに依存しすぎている実態がある、うんうん。政府は8月に一部施行した経済安全保障推進法で医薬品を特定重要物資に指定し安定供給を図る方針だが、実現には課題も多いと、まあ、いわゆる原薬というのをかなりの部分中国とインドに依存しているっていうことなんですね、
はいはい。もう知らなかったね、ジェネリックでね、高圧の安いのがね、たくさん手に入るようになってよかったなと思ったら、はい、その元の原薬は中国とインド、
はい、
思いっきり頼ってると。
そうですね。
まあ、そこの開発も日本はできてないっていう話だよね、うんはい
まあ、インドと中国は国家ぐるみでもう原薬作りをやっていて、うんでまあ、ヨーロッパから調達していても、うん、その元になる化学物質の多くはやっぱり中国やインド製だったりすると、うんまあ、全部こう国産でやろうとした場合、まあ、日本大体3割ぐらいの薬しか、うんまあ、調達ができないということですね、
はい
はい、そして、うん、さらにちょっと見出しだけになっちゃうと思いますが、はい、こちらトースポーですね、うん、辛坊治郎氏、うん、国葬招待状届かず激怒、うんうん、安倍さんが生きていたら絶対来ていると、
うんうん
まあ、招待状にが、まあ、辛坊さんのところ来てないと、私未だに来ておりません、うん、安倍さんが生きていらしたら安倍さんが差配する立場なら私のところに招待状は絶対来てると思うんだけど今回完全に無視だから岸田さんと、うんうんこの政権は最低だな本当にと続いた、まあ、番組内での発言ですね、
うんでなんかちょっとなんかちょっとだけなんかこうと思うのはあ安倍さんが生きていたら絶対に呼んでくれたはずだと、
はい
はい、安倍さんはお亡くなりになってるから
そうです、ね、
生きてたら国葬できないですよ
できないよね生きてたらねなんかその辺が矛盾になるとまああれだね自分のところに招待状はなぜ来ないんだっていうふうなことを言ってるみたいだね、はいはいうん、
そしてこちら日刊現代のウェブ版ですが岸田総理がエリザベス女王国葬参加見送り方針、うんうんうん、SNS で呼ばれてねえよなどのツッコミがと、
うんうんうん
岸田総理がエリザベス女王の国葬への参列を見送る方針を固めたと、うんうん、イギリスからの招待状は国家元首ら2人分で、うんうん天皇と皇后が参列される方向になったためだというと、まあ、SNS では、まあ、そもそも国家元首でもない岸田総理は招待されていないはずで呼ばれてねえよなど、まあ、そういう声が上がっていたということです、うんう
ん呼ばれるかどうかその分かんない前にご自分から行きますと
弔意を示したい考えを周囲に示していたと、
はい、いう、ね、ことだよね、
はいはい、
でも実際には呼んでいただけてなかったっ、ねうん、後からそれがこう、ね、先ちょっと先走った感じだ ね,
ですね、うんそして、まあうん、昨日これデイリースポーツですけど、うん河野大臣バランスボールでふわふわ会見、うん、ネットで酔いましたの声もと、
うん
昨日ココアのサービスを近く停止すると、河野大臣が会見で発表したんですが、うんうんまあ、その時にバランスボールの上に乗りながらの、まあ、記者会見だったんですね、うんうん、初めてバランスボール記者会見でしたと、まあ、説明をしたんですけど、まあ、それをこう見ていて、まあ、画面上が揺れますので、途中から酔いましたっていう声だったり、うんバランスボールに乗るのは良いでも人に大切なことを伝える時にはダメだという厳しい声など、まあ、さまざまな反響を呼んでいたという記事ですね、うんうん
まあ、最後になんか画面にバランスボールが出てきたらしいけどね、
はい、ね
なんか河野さん揺れてるなとなんか揺れてるなとあカメラマンの人調整大変なんだよねあれ揺れてたりするとね、
はい、
そしたらバランスボール乗ってたと、
はい、
まあ会見なのこれは、
ねまあ、そうですね、うん、ここはサービスを近く停止すると、う
んはい、
いわゆる全数把握を簡略するため、うんまあ、役目を終えたという会見ですよね
役目を終えたも何もちょっと記事読んだらココアってさ、はい、なんか 2% しか普及してなかったんだってい
や、まあ、陽性者のまあ 2% 自分で入力しないといけなかったんですけど、うんまあ、陽性者の 2% しかそこに入力をしなかったので、うんまあ、結果的にあんまり機能はしなかった
と、うん
は
い、そういうかもうやるならやるでもうちょっと浸透させていくみたいなね、うんまあ、担当はその時は違ってたかもしれないけども、はいもうちょっと浸透させていかないと ね,
そうです
ねやめるのバランスボールに乗ってやめましたって言われてもうーん困ったな、ね
まあ、途中ちょっとアップデートした時に、うんまあ、連絡がいかないようになっていることに4ヶ月ぐらい気づかなかったと、うんまあ、いろいろ問題はあったんですよ ね,
そ, うだね、
はい、そして最後、うんこちらまあ隠し一面載ってますけど、
はい
ヤクルトの村上ですね、うんはいうん、55号ホームラン王さんに並ぶと、まあ、史上最年少22歳7ヶ月、うんですねうん、王さんの24歳4ヶ月を更新する55号達成になりましたとも
う打ったらもう当たったの見たらもう、うん外壁に入るか入らないかじゃないもんね、うん、当たったの見たらもうみんなこれホームランだって思えるような
う、ね
はい、すごいどうしたの野球ボーイは、
うん、いや、まあ いや村上選手すごいのはもうレフトもセンターもライトも大体同じぐらいの数ホームラン打ってるっていう、
広角打法、
そうです、うん、王さんは大体ライトスタンドですけど、うん、村上はいろんなスタンドに打ってるっていうのはまあすごいですよね。最後55号も左中間というかレフトスタンドでしたからね。
しかも何打席連続っていうのがなかったっけ、
ありましたね、
5打席連続ホームラン、すごいよね、
2試合またぎですけどね、
うんうん、それでも昨日は巨人に負けちゃったんだよね確かね。
そうですね、う
ん、負けちゃったんだけど記事は55号の方がバカでっかい感じがするよね、うんうん、はい、なんかこれから22歳の若者はどうなっていくんだろうね、はい、はい、
じゃあさて最初に戻りますが、はい、こちらですね、うん、アンゼスという会社がまあワクチンの開発を中止したというニュースに絡んでなんですが、うんうん、まあ、吉村知事はまあかつての会見ですね、うん、今年中には10万から20万単位で製造が可能になる、来年の春から実用化を目指す数百万単位でのワクチンの開発が可能とまあ言ってたんですが、9日の会見で吉村氏は20年当時はアンジェス創業者の森下大阪大大学院教授の説明をもとにしていたことを挙げて、うん、僕が独自に想像して発信したわけではないと釈明したと、うん、こうあります。そしてまあこの森下さんという会社のアンジェスなんですけど、まあ、国が94億円、うん、あんまりこう開発実績はない会社なんですが94億円の補助金を出したと、うん、厚労省の担当者はまあわりかし早い段階手を挙げたので、まあ、一番早かった、開発に着手したのが一番早かったっていうのが、まあ、補助金を出した理由として大きい、まあ、やってみないとわからないというところがあるが、第一関門ではある程度評価されたと説明しているんですが、うん、まあ、立憲民主党の議員の方が、まあ、この森下さんという方が安倍元総理のゴルフ友達だから補助金を出したんじゃないか、うんうん、まあ、こういうまあ質問をして、まあ、忖度があったんじゃないか、やっぱり第三者機関が忖度がなかったか検証すべきだと言っていたりとか、あとワクチンを開発しますので、このアンジェス株が一時高騰をしたりするんですね、うん、インサイダー取引についても公平な検証が必要じゃないか、こういう声もあります。さらには関西万博の大阪パビリオンの総合プロデューサーもこの森下さんという方が務めると、うん、まあ、なぜこの人が、他に適任者もいるのに、まあ、こういう声も上がっていますと、はい、NPO 法人医療ガバナンス研究所上理事長ですね、うん、開発実績が乏しいアンジェスになぜ決税を入れたのか厚労省は説明する責任がある、うん、国の補助金が認められた後、アンジェスは市場で174億円も調達している、非常に疑わしい開発話だったように思うと、はい、まあ、ちゃんとこう検証すべきじゃないかという記事ですね、うん、
まあ、吉村知事は時々なんかこうね、先走る時が過去にもあって、はい、まあ、イソジン時も確かそうだったね、はい、うん、まあ、今回はこの開発薬の話なんだけど、まあアメリカがファイザーとかモデルナとかものすごいお金を投入して、しかも国がそれを援助してものすごい力入れてやってるわけだよね、はい、まあ、それでも開発が遅れたりしてるんだけど、うん、こう日本でそれをやろうとしたというわけで、うん、はい、まあ、これはそんなに、まあ、日本には塩野義とかあるけどそういうところじゃなくて、この森下さんだっけ、
はい、
の製薬ベンチャーアンジェス、
アンジェス、
ね、ところがやろうとしたんだけど、うん、開発中止と、
はい、
できないってことが、うん、分かりましたっていうね、それはもう大きな企業とも、さっきはジェネリックの問題で話したけど、うん、まあ、この医薬品分野でもこのワクチンのことも、まあ、もうちょっと前から俺は力入れるべきだったんじゃないかなと、っていうのもそれ以前に感染症対策の予算をどんどん減らしてきたんだよね日本はね、まあ、まあ世界はまあグローバルでつながってるからどこが開発してもねうまく回ればいいとは思うけど、命に一番近しいものね、それはワクチンだとか開発やつだとか、そういうのはもうちょっとこの国も力入れてやんないといけないねっていうのが一つ、それからこのなんかこう ベンチャーアンジェスっていうところは、はい、いろいろ、まあ、大阪万博の何をやってるんだっけ、まあ、
この森下さんという創業者の方が大阪関西万博に出展する大阪パビリオンの総合プロデューサーを務める、
うんはいはい、それもやってるし、まあ、だからアンジェスに国のお金が94億円いって開発するぞって言えば株もね思いっきり一旦上がったりするんだけど、まあ、それもどうまあねその辺もどうなんだろうってことが新聞に書いてあるね、うん、はい、できたらもっとねどこでもいいからお金を注いで、うん、ワクチンの開発の最後までたどり着いて欲しかったなって、
はい、お金どうなっちゃうんですか。
いやまあそれは、うん、
使っちゃったってこと。
いやそれはもう言ったきりで、まあ、使ってんだから使ってはいるわけだから、うん、だからそこはもう無理なんじゃない。さあ、うん、今日も始めましょう。